作劇ネトラジ。どうも皆さん、おはこんばんにちは。今回作劇ネトラジの司会進行を務めます、塾生の SF 担当友野です。作劇ネトラジとは、クリエイターの養成塾である作劇塾が創作の観点から様々な話題を取り上げて30分間お送りしようというものです。それでは今回参加してくれる塾生の方、お願いします。
はい、今日私はようやく2年以上かかった課題を最終回を提出しました。最終回の塾生系でございます。
はい、よろしくお願いします。
めでたいです。
めでたいと言えるかどうか、
それ言うなよ。
まだ僕は読んでないんで、あやさんのやつは、まあ、どうなるか分かりません。
感動涙ですよ、
まあ、どうなるかと言えばどうなるかが分かったという話もありまして、はい、もう昨日とかになるんですかね、金曜日の朝になるんですけども、日本の小惑星探査機はやぶさ2というのが今小惑星に行っておりまして、小惑星のリュウグウというところにね行ったわけなんですけど、そこに着陸に成功したというニュースが入ってきました。
成功したんだ。
そうですね、前回 の初号機であるはやぶさの時は、うまくはいかなかったんですけれども、まあ、その反省を生かし今回はほぼほぼ成功した。
このほぼほぼがちょっと分かんないけど、まあいいやって感じ。
一応着陸自体はして、地表のサンプルを採取するための装置は動いたんですよ、で多分サンプルの回収も成功しているだろう。
あとは戻ってくるのまさき。
そうです。まあ実際にはそれ以外にもいろいろ探査をするんで、戻ってくるのはまだもうちょっと先になるんですけども、でもひとまず主目的を果たしたというのが、
よかったよ、
これ快挙です。非常に
だってめちゃくちゃ予算組んでるな。
お金の話というと現金になってしまいますけれども、
まあロマンの話でもあるんだけどね、
特に今回は着陸するのが非常に困難な地形であったというらしいんですね。なんか最初はリュウグウ自体はなんか丸っこい形してるのかなと思ってたら、近づいてみると非常にこう角張った形をしていて、着陸できるような平坦な場所がないと。
あ、そんな星あるんだよ。
望遠鏡じゃ見えないから細かい地形とかね、近く行かないと分からない。
ああ、そっかそっかそっか。
っていうので結局直径6メートルぐらいの範囲に降りることに成功したと、いい、地球から何十億キロって離れた先の6メートルの場所やで。
すごいし、なんていうか、
もう
6メーター。
ブラジルの上空を飛んでるハエを狙い撃つレベルらしい。
それそう聞いたらすごいよね、科学の力。
だから非常にこうピンポイントな制御に成功したというので、もう NASA が秘訣を聞きに来たという。
お宅どうやって着陸がみたいな。すごいね、それ考えたら。
はい、というわけですごいニュースもありましたけれども、この方はどうなんでしょうか。中山先生お願いします。
はい、中山でございます。まあ、今お金の話出ましたけどね、やっぱり日本はやっぱりそういう役に立たないと思われるものに昔お金出してた。でそれでノーベル賞を今取ってるのはそういうことらしいんですね。分からん、これなんか役立つかよう分からんけど、とりあえずこれ研究してみようやっていうのが後になって役に立つ。で韓国はねノーベル賞1個も取ってないね。であれ何か言ったら今必要なものを研究してるから、今必要なものを作っても今あるから、だからノーベル賞取れないんです。ただ今ちょっと予算がね、ちょっと今いろいろ削られて、これからはちょっと日本の科学者はちょっとノーベル賞取るの難しくなるんじゃないかとも言われてるし、中国が脅威とも言われてるし、韓国はあかんなって話も出てます、まあ、
基礎研究の大事さというところがね、そういうのがやっぱ足場を固めることによって着地点が決まるというところなわけですね。
着地点もちゃんとテーマがあるからね、ここに止まるよとテーマが、テーマなんか言うんすかやとったらもう一度さまよってまうからね。まあ誰かに言うてんねんけど、
まあ我々もね人生の着地点を目指してね進んでるわけ、探してるわけですけれども、
まあ、そうですね、
全くそうですね、というところなんですけれども、まあ、今回の作劇ネトラジーですが、まあ、タイトルにもありますように、実は今回で最終回
ですね、
ということになってしまいました、
はい、
657回目にして最終回ですね。まあ、週に一度やってますんで、単純計算でいうと12年半ということになります。
長寿や。
でもすごいね、王さん868本のホームランを打ってるからネットラジの回数よりも、まあ、すげえな868
負けた
12年続かないと、まあ、一周ね一回やって、はいはい、それでも王さんのホームランの数には及ばなかったから、まあまあまあ続くかも分かりませんけどね、は
い、ということなんですが、まあ、一応もともとは 4月から、まあ、この作劇塾自体がリニューアルするということでしたので、まあ、それに合わせて3月の末まではやろうかということにはしてたんですけれども、まあ、その4月以降もやるということになれば、ネトラジを続けるということになれば、ネトラジ自身もまあ何らかのリニューアルは必要であろうということになりますので、まあ、その準備期間をちょっと置こうかなというところもありまして、で1ヶ月早いですけれども、一足お先にちょっとネトラジの方は締めさせていただこうかということになっての今日の最終回というわけなのであります、はい。でまあ、長らくやっておりますので、いろいろね、振り返るといろんなことがあったなと思うんですけれども、まあ、楓さんは今までやられてみて、なんか印象に残った回とか、今だからこそ言えることとか。
ああ、もうあれですね、テーマをめぐって熾烈な争いがあったとか思いましたね、 今にして思えば。ほら、
そんな争いあった？
あったじゃん、こうテーマ私あの来週使うから取るなよとか、みんな見たくとか。
まあまあありましたね、そういうのは、うん。
そんでもってあのテーマがまあすぐには出えへんから、うん、もうギリギリギリ、もう本番金曜日が収録、うん、木曜日の晩にようやく出たみたいな。
あ、
もう追い詰めに追い詰められて、もう何回あったか、
うん、ネタ出しの苦労というのがね、毎週のようにありましたけど、
おまけになんていうんですかね、もう台本通りに進まないんだよねここみたいな、ま
あ、それは主に司会者のせいですけどね。
まあそうなんですけどね。うん、なんかこのような流れに行ってくれたら綺麗に収まるんだけど、なんで皆さんあの明後日の方向を進むんですかみたいな、まとめ来てないじゃないですか、あ今25分経った、おいこれどうやってまとめるんや、おいと内心でまあ怒鳴りまくったとかね、うん、いろいろありましたよ。
いろいろありました。
まあでもなんていうかな、予定通りにいかないんだけど、うん、自分が思っていたのと違う方向で思うまい具合に、
うん
うん、オチがついたなとか、まあ、そういう回も結構ありました
ね、う
ん。
まあ、そういうのもありましたね、う
ん、
はい。
なんかこう予想外になんかこう面白いあのテーマになったとかね、うんうん、割と創作展系のテーマは、まあ、記憶にあるんですよ、うんうん、例えば定番とは何ぞやとか、うんうん、物を作る上の、うんうん、そしてあとはまあ主人公を考えるじゃなくても脇役を考えるですか、
うんうんうん、
定番を考えるはまあ定番を壊すにはどうすればいいのかという話になったんだよな、まあ、
その前に定番がちゃんと体に入ってないといけないっていうね、
そうそう
でもありましたし、
うん、あれは結構有意義な回でした、うんうん、そして脇役を考える、うんうん、主人公はあのどうしても、まあ、肩にはまってしまうから脇役を考えた方がまあ面白いよなという、そういうなんかこう無駄なんだか有益なのか、
でも世間的にはむしろ逆ではないかと、脇役の方はなんか濃いキャラクターになるけど主人公はなんかプレーンオムレツみたいになってまうっていうね。
そうそう、
あったどうしたらいいみたいなこととかもありましたけど、
ありましたね、はい、それを思ったらまあいっぱいあったな、あとはまあこのテーマは失敗やったなと、まあ開始15分ぐらいで思うんですよ、うん、開始まあ大体15分もないか5分ぐらいね、うん、あしまった話が盛り上がらん、このテーマは失敗やったと思うんだけど、うん、もうあの進むしかないと、
うんうん、そういう客観的な判断がなぜ自分の小説に生かせないのかな。もうこれはダメって分かってるのに過去から2年かかっちゃった。
このテーマはダメと分かってるんだけど、まあなんとかしてもう30分待たしたと、これも一つのまあ成功体験と言えるでしょ
う。30分やから、まあ、持たせなあかんっていうのもあるし、持たせられるっていうのもあるねんけど、
そう
30分がうまくいったからといってあの小説は30分とかじゃないからね。
2年半かすごいな、
ある意味いつまででもやっちゃうところはあるから、いい加減でそれは見切りつけてもらわんとみたいなのがあるわけ。
今まで飛んだダサく及ばせやがってというように聞こえてくるんだけど、
はい、
おお
はい、
ネトラジだったら30分くだらない喋りは30分で済むんだが、2年半も俺は貴様のダブン及ばされたよというか、なんというか
分かってるやん。
いやー帰っていない最終回でなんか血まみれの最終回になりそうやな。
結局そのネトラジが30分どうのこうのっていうのも事前の準備がやっぱ大事だっていうことなんですよね、うん、だからあんまり話題が進まなくてもやっぱり自分がそれだけ喋れるような話題でないといけないだとか、
うん、
修正できるぐらいそのテーマについて知っとかないといけないっていうので、あの小説と同じですよね、それも、
まあね、
まあ、事前の準備がある程度必要っていう、
うん、
っていうのがあったりするんですけど、まあ、私の場合なんですけど一番最初に司会をやったのが、2015年の3月なんですよ。 3月の半ばぐらい、であれから何回僕司会やってんのかなっていうのでこう数えてみたんですが、実は今日でちょうど40回目なんです。
おめでとう40回。
40回目が最終回かというね、嬉しいような寂しいようなみたいな。
40回か
っていうのなんですが、まああと僕がまあ印象に残ってるのは、あの18歳は大人かっていう、あの選挙権が、あれは選挙権はもう18になってるのか、でその成人年齢も18にすべきではないかっていう議論がまあ当時あって、
あった。
でそれでどこまでが大人なのか子供なのかみたいな、
あったあったあった、
結局まあ実年齢かけるあの7掛けぐらいが精神年齢だなっていうの。
結局18歳を大人とすべきかどうかまだ早いんちゃうかという結論になったんじゃないかな。
そうですね、
まだ
精神年齢と合わないよねみたいな。
合わないしね、
それまだ、だいたい成人式でリラズやってるようじゃない
。まあまあそうですね、
何言うてんか、学会生、いや子供の時に言って、何で大人ってリラズやねんって。
あそこはまあ夢の国ですからね、いつまで
大人になったらもう前も飛び出しに事件とか。
女の子は先生どうしますかね。
まああと、男が描く女キャラ、女が描く男キャラっていうのね、男女によってその異性の描き方がまあ違うよねっていうのとか
ありました。
そういうのはキャラクターを考える上で面白かったですよね。
あれはどうさん回でしたかね、あのタッチのヒロインがもうボロカスのクソに、
いやその回を受けて俺がやったんだよ。
あれもなかなか有意義だった、
有意義だったかどうか。
いやなんかこう女性感っていうんですかね、あの見事に分かれましたよ、男性のまあ 理想像と言いましょうか、ああここまで違うのか、ここまでまあ現実と乖離してるのかとか、まあそんなことを、思い出した思い出した。
あと真面目とサボりを考える。結局真面目なやつは損をするのではないかっていう会が。
あったあったあった。なんかトーンさん、職場で嫌なこともあったんかと思ったけどね。
それしょっちゅうやから別にこの時だけじゃないけど。
いやキャラクターを変えようと苦心してるんだろうかとかさ、なんかこう結構ありますやこうネトラジのテーマ。
ああでもそれはちょっとあったかもしれないね、
己の内面がちょっと出てるぞ。そう
そう、ね、真面目と惨めは紙一重みたいな回になってましたけど、
わあ嫌な回嫌な回や
でもまあまあ我々の世界は、まあ、別に真面目っていうのはまあ褒め言葉違うからね、
ああそうおっしゃってましたね、
チャランポランでもいい作品書くやつは超がれるし、真面目でもしょうもない打作ばっかりやったらもう君いいよって言われるでこそっていい人なんだけどねって言われちゃう。
だいたい司会者であるあの熟成のパーソナリティが反映されるものになってましたね。まああと言うとその作劇塾とかオフィス一郎関係でのそのイベントに関連した会っていうのをやったことがありまして、2016年には人形塚の家という中山先生がプロデュースされた、お化け屋敷での起こった、あれの振り返りの会かなっていうのをやったりとかもしましたね。
いっぺん松原谷氏も出てもらったね。
ああ、そうです
ね。そうですね。打ち上げの席で、飲み屋さんのど真ん中で、無理やりやった回がありましたよね。
ありました、ありました。
ギャラも払わんと。
もうあれもね、その当時だからこそできたようなところで。っていうのだとか、あと、これ2017年の話になるんですが、私が、提供しましたゴーストボトルっていうのを取り扱ったことがありまして、まあ、ラジオで形は見えないですけれども、こんなんがありますよという。話をして、まあ、それが後に、ダークナイトで使っていただけることになったというような、ということもありました。で、そのダークナイトというのは翌年ですね、2018年の夏にダークナイトボリューム27で、使っていただきまして、その反省会みたいなのも昨年ムトラジでやらせてもらいました。であと去年の秋から冬ぐらいにかけては幽霊が出るかもしれないというホテルに私が泊まる企画というのをやりまして、まあ、そのことも何回かネトラジでやらせていただきました。
ありましたね、
ありましたね。
いかにあのこう幽霊の正体を録音というか、まあ、
記録に残せるのかとか、
そうそう、
怪異に出会うためにはどうすればいいかみたいなのとかね、それなりに真剣に考えましたけれども、まあ今のところ成果はなく
なんていうかね、まあ、怪異とは遠くにありと思うもの、
幽霊いねえんだよ幽霊
ですかね。そしてあのこの回そうですよね、あの会に出会うためにはどうすればいいか、あの東野さんと相方の船木さんの作戦が全てがもう裏面に出ているということが、まあ、暴露されたという
のね、
ですよね。
だから狙ってやるとあんま良くないのかもしれない。
そうそう、
でだからプライベートで何も考えとふっとこう行ってみるっていうのが、まあ、次かなという。
無欲の勝利なんかな、 そういえば私もありましたね、あのいかどうやったら幽霊を見れるのかという回をやりましたけど、うん、あのとりあえず事故現場であの同情してみるとか、自殺現場に行って佇んでみるとか、全てが全てなんかこう裏目に出てたと、裏目に出てるというのは人間失格の行動であるとまで糾弾されましたね、思えば、
うん、だけどバカにしてんねんもう
思い出したよ、うん、
というのでいろんなことがありましたけれども、中山先生としては作劇ネタですどうだったでしょうか。
どうなんかね本当にどうなんかね、どうなんかね、
どうなんかね先生、
よう分からんですな。まあでもね、まあ、言葉にして表現するってことものすごくあの書く上に大事なことなので、まあ、頭にあることをどう瞬時に言葉にするかでしょ。小説書くのも一緒なんですよ、テクニックとしては。自分がテーマで持ってきたものをどう、まあ、その他の人間は興味なくても終わる頃には興味を持ってるっていうぐらいに持っていく話術というか、うん、持っていき方というか、みたいなものをね、みんなあの養ったかどうか、うん、ちょっと怪しいけどね、うん、
まあ放送事故を起こさないためにも必死でしたからね。
の割には結構起こしてたけどね。
いやもうあの放送事故を起こすというのを定番にしてしまった方がスッキリするわなと。
いやでも、もう今やから言うけど、うん、あの放送事故を売りにするのはやめよう。あれはめったに起こらないから話題になるんであって、うん、逆にねそれが面白かったりするんであって、
うちのね、うちの会チャンネルもね、初期の頃やっぱちょっとなんか変なことが起こって、ね、止まったりとかね、してたやんか、うん、で会や会やって言って、まあ、お客さんはねそういう番組やからなんか起こったんちゃうけど、やっぱこっち側としてはねそれあかんのあかんねん、やっぱりそれは。だからもういろいろ対策しましたよ。だから僕この巻きやめるだとか、うん、ちょっとあのなんか、いろいろ配線変えたりだとかね。ただ向こうのマニュアル通り、あのアメパがあのマニュアル通りやってるんで、そんなことありえないんやけども、まあそれで、でも会を売りにできるんだけども、やっぱそれはこっちのミステイクなんで、ダメです。
ダメでしたか。
ダメです。あの本当のラジオの収録なんかは本当にまあディレクターがいて、でやっぱりちゃんと指示してねやってるからね、うん、うん、それはまあまあやったのも分からんけどね。本当はあのシナリオ書いてるっていうのは子がね、うん、とはちょっと進行表ぐらいやって仕切るのはいいんやろうけどね、けえへんしね、そういうやつに限ってね。いや、本当に。
まあまあ、事実です、
うんうん、あと放送作家、目指せますんやったら、これ放送やからね。
まあそうです
ね。うん。何をせえんのかなとか、うん。なんか不思議でしょうがないね。うん。
まあでも、そうですね。まあヒロイン校とか、うん、脇役校とか、定番を考えるとか、あの、物を書く上で、改めて考えさせられるっていうのかな。うん。うん、このネトラジの台本を書くことによってね。その点ではまあ、勉強になったというか、うん、いい機会になりましたわ。うん。
でまあ一旦作劇ネトラジとしては今日で一旦は終わりということになるわけですけれども、まあ4月以降も作劇塾はリニューアルしつつ続くわけで、今後のねネトラジなのかどうかわからないですけど、こういう作劇塾としての配信活動的なものをどうしていくかというのがまた今後のテーマになるわけですよ。で実際のところはやっぱ4月以降にどういう方が入って来るのか、新しい塾生との絡みっていうのもあるんで、別に何も決定したことではないんですけれども、なんかどういう風な形がいいんだろうななんていう風なことを最近思うわけですよ、
うん、これ珍しいの12年ついてるやろ、はい、10年前のもんやねこれ。
技術的には確かにそうです。
技術的には12年前やね、はい、うん、この12年どれだけ変わってどんなもんが出てきたかっていうね、もう言うたらもうこれは昭和の匂いですよこれなんかね媒体も含めて考えた方がいいのかもわからない、うん、もっといろんな人に聞いてもらうようなものはないのかなとか、大体あのやっぱ作家の仕事って媒体を探すっていうのも作家の仕事やからね。まあ今までみたいに本書いて出版社返してっていう時代でももうなくなってきて、これはもうほとんどのプロの作家が言ってるから、もうそれだけでは食っていかれへんし、うん、本はこれからあの売れることはないと、売れなくはなるけども、じゃあ書き手をどうするの、書き手をどうするのかって言ったら媒体を探すっていうのはね、だからちょっとこれもこのネットラジでいいのかどうかっていうのは、まあ新しく入ってくる来た塾生とはやるけど、まあ話し合う必要もあるかなと、それもまあ勉強かなと思うわけですけどね。
映像を入れたりとかそういう話はありましたね。
うん、まああったけれども、
でも映像となるともう私映像ちょっとダメなんで顔出しダメなんで言う人もおるやん、うん、
ああ顔出しになったんだとか、うんうんうん、そうですね、
そんなやつね言うてこうね目に黒い線入れてもなんか締めてないみたいしねなんか悪いことやってみたいしね、
まあ、なんかお面かぶっといてもらうとかそういう程度しかないんで、だからネトラジは今みたいに一つのテーマについてみんなで話し合うっていうような感じですけど、別にそれ以外の形っていうのもあってもいいかなと思うわけですよ。つまり作劇ネトラジというのではなく、その作劇塾として一つのまあなんかアカウントみたいなものを持って、でその中にネトラジもあれば映像もあればまあ文章もあるみたいな感じで、
だからそれぞれね、まあ、今脚本家志望から、ね、放送作家志望なんか、まあ、会談も含むっていうことなんで、じゃあそれをまあどうね、成果として配信していくかっていうことも、うん、同時に考えればいいのかな。だからそれも授業中にそれやちょっとやったとかねいうことをやってもいいのかな。とにかく、もう今もう素人でも発信してるじゃないですか、いろんな手段でね、はいはい、素人が番組を持って、素人が語って、ね、素人がテーマを持ってっていうことをやってるのに、作家志望の人間が 何も配信しないでいいのか、ただ書いてるだけでいいのかっていう問題も僕あると思うので、ちょっとこういうのをちょっと活用してね、メディアというものも理解してほしいなと。で、やっぱり、やるからにはやっぱりリスナーがどれだけいるのか、どうやって増やしたらいいのか、いうことも同時に考えていくっていうことも、まあ、これからちょっとやった方がいいのかなと、うん、うん、思いますな。うん、あでもゲスト呼んでくるとかね、うん
うん、まあでも思ったのはやっぱり作家志望というかクリエイター志望者が集まってるわけですから、うんうん、それならではの、うん、まあ悩み相談室とかまあ割とありましたけどね、うんうん、定番とは何ぞやとか、うん、そういった創作に関わるまあテーマを話し合うというのはまあ面白いとは思ってるんですよ、うんうん、これはまあやめたくはないなと、うんうん、それに同じテーマで話し合ってもやっぱりなその時々で内容は変わるかもしれないし、うん、方向がまた変わったまた違うアイデアが出てくるかもしれないしと、
うんうん、あとまあ塾で例えば階段チャンネルとか東堂チャンネルとかいうのを作っても構わないよ、
うんうん、サブチャンネル的な感じでね、
サブチャンネルですか、
ね、でじゃあ何をするのか、それは自分で考えてね、うんうん、主題していくのもいいやろうしね、うん、おすすめの本を朗読するのもいいやろうし、ね、分からんけどね、うん、なんかそういうのをやっぱりやってみるのも手じゃないのかなと、
いろんな発表の仕方を、うん、まあ、模索してみるんですかね、うんうん、
とにかく、まあ、メディアを使って自分のやりたいこと表現したいことをメディアを使って、まあ、表現してみると、 できればそれが有料になって、うん、出しとかないとお金が入りゃいいかなと、はい、
まあ、それぞれ、まあ、いろんな放送作家志望だとかライター志望だとかいろんな人が入ってくるであろうということをまあ想定してですね、それぞれやっぱやりたいことも違うでしょうし思考もあると思うんで、うん、だからそういういろんなやりたいことっていうのを統一できるようなそういうなんか形態の方がいいかなというふうに思うんですよね、うん、そしたら作劇塾にもまあいろんな人がいるんだっていうふうなフィールドになるでしょうし、うん、だからそうなるともっと配信の形態っていうのはまあ、少なくともそこはリニューアルしていかないとなっていう気がしてますね、うん、
そうですね、まあ、12年前と比べたら本当にいろんなもう動画もねもう簡単にアップできるようになったし、うんうん、
いやもうバーチャル YouTuber とかいう存在がもう出てきてるわけですから、
確かに
やっぱりね、まあ、あれには負けるわな、
うん、あそこまではちょっと、うんうん、
っていう状況でええのかっていうこともやっぱあるんでね、うん、
なるほど、それを考えたらあれですな、もう4月いろいろとちょっと問題じゃないけどテーマ山積み、
うんうん、なんか改善すべきところはたくさんあるというところですね、うん、
まあ放送事故を出してる場合じゃないよというかね、うんうん、実はちょっとアニメを作ってみたかったんだよなって今ちらっと思いましたけど、
それはみんなで作るっていうこと、
うん、いや私が作ると、
ああ
そう、
あの新海誠監督的な感じで
大当たり、そして私の作った小説をアニメ化と、
ね、
自分で原作者とアニメーターがもう全て一人、
でもなんか確か聞くところによればなんか片方の側も向いた顔しか描けないとか言ってませんでしたっけ、
しかもね全身像は描けないとかね手が描けないとかまあいろいろございましたね、私はまあ
ダメじゃないですかそれ
だからまあそのあたりの欠陥を埋めるね、あの人材が入っていってくれればなと、あのネクトラジアはまあさらに進化するんだけどなと今ちょっとちらっと考えたりね、うんうん、問題ある、
うん、問題あるかな、うん、動機に問題があるかな主に、
まあ、とりあえず熟成の野望を叶える策略ネトラジということで、
まあそういう風な話になっていったらね、うん、いいんですけれども、
先生は思ったのですけれども、うんうん、で先生はもうこんなネトラジにしたいというのは、あ、先ほどおっしゃいましたね。
まあまあ何やろ、昔始めたのは、まあ、母体だと大竹遺伝子ってところが他にも塾持ってて、なんかそういうネットラジオみたいな、まあ、そこは放送作家塾やったね、がどうせその機材があって、うん、でまあノウハウは そんな難しいものなかったんで、まあ、うちもやろうやって言って始めたのは最初ですけどね。
それがこんなに長く続くとはとか思われてました、
う
ん、
まあね、塾そのものがね、その十何年続いてこんなことになると、うん、
それを考えたらこうしみじみするものがあります、うんうん、内容も結構変わってたんですか、やっぱり最初の方と今と。
どうなんやろうね、最初はでもなんかお客さんに入ってもらったりしてたけどね、結構、うんうん、
ああそれもそうですね、それもありなんだよね考えたら、うんうん、
まあ、出たいという方がいればというね、
うんうん、でそのなんかネットラジ出たいっていうメールがあって、で出てもらって、そこからそのまま塾生になったっていうパターンもあったしね、うん、うん、ネットラジ聞いて塾に気分落ちましたいう人も昔言ってんけどね、今そんな人がいないってことは今あかんのかな、
毎年はそうかもしれないっていうねいうのがあるんでね、
なんかこう放送に苦労がにじみ出てるのがわかんのかなと今ちらっと思いましたね。
本当はね、一つのテーマでやっぱりその相対する意見、あ、そうだよ、そうだよね、って面白ないね、放送って。やっぱり、いや、それは違うと思うよ、って言って、激突する意見が。それが一番実は面白い、ね。エンタメとして全然面白いね。うん。だからちょっと、作品塾の田島陽子みたいなのがおればね。
うん。バレ役ですか。
だいぶ無茶苦茶になるような、
ね。ですよね、うん。
だからみんな塾だから来なくていいのよって。なんであんた来てんだよ。バカバカなんだから、とか。とかね。そういう、
いいですね、
悪役、悪役みたいな。うん、
4月以降ね、そういう方が現れてくれたらなみたいな感じの思うんですけれども、まあそんなこんな言うてる間にですね、音楽が流れてまいりました、そろそろ本当に最後のエンディングとなります。これまで長い間聴取していただき誠にありがとうございました。過去の放送分はオフィス一郎のホームページのリンクから聴取していただけます。また作劇塾の公式 Twitter、 公式 Instagram などはこれからも継続いたします。皆様のご意見、ご感想、疑問など各サイトのコメントやメールフォームからお寄せください。最後にどうぞ。
いえ、課題も最終回、トラジも最終回、なんというかもうすごく感慨深いなと今思ったんですよ、うん、めったにないよ、人生ここまで最終回が重なるのは。
そうですね、
ですよね。
中山先生、最後。
はい、まあ長い間ついてきた、まあまあまたやるかもしれないんですけども、まあでもね、あのオフィス一郎でも、もうカイチャンネルだとか、あの今度階段の段もこの放送でってことになってきてるので、もうそういう時代なのかなと、うん、もううちでこそこそってやってるけど、とにかくいわば全世界で配信されてるんだね、これはね、うん、だからちょっとそれをまあ利用してもらいたいなとは思いますけどね。で、あの作業塾のまた、ホームページもちょっと一新しましたんで、またちょっと見ていただいて、興味のある人は入ってきていただきたいなと思っております。
ではリスナーの皆様、今までありがとうございました。それではまたいつの日か。
はい、お会いしましょう。本当に皆様長いことありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
Thank you.